はい、それでは今朝の礼拝からまたもう一度黙示録に戻ります。少し躊躇をしながらも戻りますけれども、今日は16章ですね、16章を共に見ていきたいと思います。16章では神様のこの世の中に対する最後の裁きですね、最後の裁きといっても、ここの皆さんにね、紹介した表に7つの封印、それぞれの封印の中の中身ですね。で、今日はその一番最後の部分ですが、7つの8の、青い色の部分ですね。7番目のラッパであり、7つの8ですね、神様の怒りというこういうことですが、今日はですね、この世への神の激しい怒りについて、この御言葉から見ていきます。聖書の終わりになりますが、493ページ黙示録の16章のまず1節2節をお読みします。また私は大きな声が聖城から出て、7人の御使いに言うのを聞いた。言って、神の激しい怒りの7つの8を地に向けてぶちまけよう。そこで大地の御使いが出て行き、8を地に向けてぶちまけました。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝んでいる人々にひどい悪性の腫れ物ができた。こういう箇所ですね。こう見ますとですね、神様がこの7つの8、神様の激しい怒りで満ちていた7つの8を世にぶちまけるように命じるんですね。このところで特にこの神様の怒りですね、激しい怒り、ある意味こう怒りが満ちて、その溢れるような、こんなこう怒りですね、それがこの悪魔に対し、反キリストに対し、反キリストや悪魔に従う世の人々に対するこの神の怒り、その裁きですね。そしてまたこの中では特に反キリストが治めているこの国がイスラエルを迫害することに対する裁きでもありますね。そういうことはちょっとこの表に歌ってありますね。いずれにしろイエス様がそろそろ、もう間もなくですね、間もなく戻られます。そして最終的にこの悪魔や悪魔に従う者を滅ぼし、そして御国を建て、お建てになるんですね。さあ、でもその前にこの16章の今日は世への神の激しい怒りについて見ていきます。まずこの7つの8にあったこう怒り、裁きの内容を見ますが、それからこの16章から私たちが何を学べるか、そういうことを持って、言葉を見ていきたいと思います。さあ、まずこの神の怒りの7つの8ですね。8というのは、そうですね、植木鉢とかね、そういうようなイメージもあるかもしれませんが、ある意味ユダヤ人たちが身を清めるために、手を洗うために使った清めの器ですね。で、そういう器をそこで手を洗ってですね、その汚い水を、汚れた水を一気にこう投げ捨てる、ここで ぶちまけたと、ね、ぶちまけると、こういう表現を使ってますけども、まあ、そういうイメージなんですね。で結局神様のこの激しい怒りを表す、その裁きを、急なこうね、激しい裁きを表す、そんなもので、例えばちょっと旧約聖書の詩編ですね、見ますと79編の6節7節をですね、見ますと、詩編の79編6節7節ですね、986ページですが、どうかあなたを知らない国々に皆を呼び求めない、王国の上にあなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。まあ、こういうようにこの用いられるようなイメージですね。でこの16章ではまさしくそのイメージに沿って、まあ、それぞれの7つの鉢ですね、神様の裁き、あるいは怒りの怒りによるこの裁きに満ちたものを世にぶちまけるような、こういう動作を表しているんですね。でまず見たのは1番目、第一の鉢ですね。この2節にありましたが、もう一度見ますと、そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。まずこの第一の鉢は悪性の腫れ物、ひどい悪性の腫れ物ですね。神様が、このサタンやハンキリストに従う人々、礼拝する人々、崇拝する人々に、こういう体に重にですね、ひどい悪性の腫れ物で、そういうような裁きに遭うわけですね。まあ、この鉢はものによってエジプトの災害を思わせるものでもありますが、6番目のエジプトの災害というのはこういう腫れ物でしたね。そしてまあこの表を見ますとね、まあここには時間というのは歌ってませんが、おそらく30日ほどの割と短い期間のこの最後の最後の神様の、まあ、いわば7番目のラッパ、7つの鉢、こういう期間で、この腫れ物がですね、まあ、ずっと、最後までそういうものを患いながらこの30日を過ごす、そんなように想像するわけですね。さあ続いて2番目と第2と第3の鉢があります。少し似てるので一緒に見ますが、3節4節ですね、見ますと、このようにあります。黙示録の16章3節4節、第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の、地のような地になった。海の中にいる、命のある者は皆死んだ。第三の御使いが鉢を川と水の源とにぶちまけた。すると、それらは地になった。こういう2番目、3番目の鉢ですね。まあ、海と川が地になるような、こんなこうことですね。まあ、この2つの鉢が似ている点では、まあ、この海の水、川の水、がこう地になる。私たちはそういうふうに考えると、エジプトでの最初の災害を思わせますね。ナイル川が地となるようなこういう災害でしたが、まあ、これに続いて天使たちが神様の裁きを賛美するんですね。 ちょっとおかしく感じるかもしれませんね。裁きを賛美するっていうのはどうなのかなと思うかもしれませんが、5節ですね。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今いまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。まあ、この神様のことですね。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこう、私は祭壇がこういうのを聞いた。しかし、しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。このようなこのようにこの川や海が地になることを正当な正しい裁きだというように天では称えられるんですね。まあそれを考える、そこに挙げている理由は、これまで、この反キリスト世の中の人々が、この神様の民を迫害し殺し殉教する、そんなこうものでしたから、だからそういう者たちが、まあ、血を飲ませるというのは正当な裁きだと、こんなふうなこうことですね。さあ続いて4番目の8がありますね。8節9節見ますと、第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれたとありますね。まあこのようにこの太陽によって焼かれる、人々が焼かれるというね、4番目の天使がこの蜂をぶちまけると太陽に対してぶちまけると、この人を許すことが、人々を焼くことが許される、この表現ですが、それを太陽にそういうことが許されるということは、まあ、何を意味するかというと、神様がそれをお許しになると、すなわち神様がこういう中でも支配しておられるということですね。まあ、その続きを見ますと、9節の後半ですが、しかも、彼らはこれらの災害を支配する、権威を持つ神の皆に対して汚しごとを言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。こんないろんなね、こうやって4番目の8ですが、半分ほど来てますね。いろんなこう災い、災害にあっても、この人々は神様の御前においては悔い改めないし、まあ、逆に神様の御名をけなすような、こんなことを見ますね。まあ、まずはこの腫れ物がありましたね。飲み水が血となっている。そしてさらに今度は太陽によって焼かれている、痛い思いをしてますね。さあその続きを見ますと、10節ですね。第5の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると、獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。相当な苦しみですね。舌を噛むほどの苦しみだった。ね、第5の蜂というのは、獣の国の暗黒ですね。暗闇に包まれるんですね。まあ前は太陽がよりこう光ったんでしょうか、わかりませんが、こう太陽によって焼かれるのがあるわけですが、今度は神様の命じることによって 暗闇に包まれるわけですね。そしてそういう中であまりにも痛みがひどいので、舌を噛むほどの 痛みですね。それは暗闇から自体から来るのか、あるいはそういう恐怖から来るのか、まあ、あるいはこれまでのさまざまなところから、腫れ物や飲み水がなかったり太陽に焼かれることから来るのか、まあ、ここには説明してませんが、そんなことですね。まあ、11節見ても同じような反応ですね。そしてその苦しみと、腫れ物とのゆえに天の神に、対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。同じような結果ですね。さあ、その続きですが、12節ですね。第6の御使いが鉢を大ユフラテス川にぶちまけた。すると、水は火の出る方から来る王たちの道を備えるために枯れてしまったとなります。まあ、第6の鉢はですね、ユフラテス川のが枯れる話ですね。まあ、この鉢について考えると、大したこう、どうでしょうかね、一般的に大したこう人々への災害と感じないと思いますね。まあ、川が乾くぐらいですからね。でもこれはそれから続くこととつながってるんですね。それは結局東から王様たちがイスラエル近隣に集まる、こういうための一つの手段ですね。で、まあ、この13節から見ますとこのようにもありますね。また私は竜の口と、この竜の口は、 竜は誰ですか、覚えてますか。竜は悪魔ですね。竜の口から、口と獣の口、獣は反キリストですね。偽預言者の口とから、この偽預言者は反キリストを、まあ、皆さんに推薦する、まあ、いわば宗教家のリーダーですね。まあ、このサタン、反キリスト、偽預言者の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てきたのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである、とこうあるんですね。まあ、このようにこの川が枯れた、そして王様たちがこう集められてくる、この悪霊によって。で、結局そのこれからイエス様がおいでくださるんですね。15節で、見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた、とあるんですね。ハルマゲドンと言われると皆さん聞き慣れた表現ですか。時折映画の題名になったりしますよね。でもこれは場所なんですね。地名なんです。イスラエル近隣の大きな谷間ですね。そこで人々が集められ、最後の戦いがあるんですね。で、その戦いについて、まあ、ちょっと先になるんですが、黙示録の19章の11節ね、見ますと、 498ページですね、11節にはこのようにありますね。また、私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。まあ、この白い馬に乗ってのイエス様ですね。そして、それがどうなるかと言いますと、最後の19節から21節ですが、また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。戦争になるんですね。戦いになります。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も、彼と一緒に、捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べたったんですね。まあ悲惨な状況ですね。こういう戦争の準備、下準備としてこの6番目の蜂がありますね。その道を用意して悪霊によってそこまでこの他の王様たちの軍勢も集められ、そして最終的な主との戦いがあるわけですね。6番目の蜂です。さあ16章に戻りますが、今度は7番目の蜂ですね。18節、17節から見ますとこのようにありますが、第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖城の中から出てきた。ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったと、こうあるんですね。まあこの第7番目の蜂は大きな地震、大地震や大きな雹、後で読みますが雹が降ってくるんですね。ですからこの最後の戦いの前に、大きな大地震が起こりますね。まあ、ここに書いてあるようにかつてないほど大きな地震であったということで、まあ、最近ではトルコやシリアエリアの、ね、地震の災害をニュースなどで見ます。大変だと思いますし、まあ、日本でも結構いろんな大変な地震を経験してきたわけですが、そういう地震と比べるとそれよりはるかに大きな大変な地震だというこのことですね。そしてその結果19節になりますが、またあの大きな都は3つに裂かれ、大きな都はエルサレムですね。諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。こんなふうにこうあるんですね。このようにエルサレムが3つに分かれるほどの地震であり、世界中のさまざまな町が倒れたり、今読んだように島々が逃げ去るっていうのは、まあ、分からないんだけど、まあ、亡くなるのか、山々が見えなくなった こう崩れてしまうのか、まあ、いずれにしろ大変なこう地震のこう様子ですね。ちょっと想像を超えるような地震の様子です。さあ21節にはまた続けてこうありますが、また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に汚し事を言った。その災害が非常に激しかったからである。このように雹が降ってくる。まあ普通の雹はね、それでも大変ですよね。雹によっては痛い思いをするか、あるいはまあ下手すると、まあ、死んじゃう場合もあるかもしれないね、雹ではね。でもこの場合は1タラントと言ってもね、ちょっとピンとこないですが、その聖書学者によりますが、まあ、30キロから50キロほどの雹が降ってくる、30キロ50キロ、ね、まあ、ほどの雹が降ってくる、ね、相当なものですよね。相当、まあ、それに当たれば死んでもおかしくないようなこんな雹ですよね。大変なことですが、そういうようなことが起こる。そしてここでもまた悔い改めるどころか神様の宮をけなすような、神様の御前では何ら力がないと分かっているけれども、神様の御前では悔い改めようとしない、まあ、こんなこう様子ですね。まあ、さっと見ましたが7つの鉢の、まあ、様子ですね。さてその中から教訓いくつか考えたいと思います。でまずは、この16章のみならず黙示録全体の中で特に強調されること、もちろん聖書全体もそうですが、神様はいつも支配しておられることですね。私たちもいろいろ問題に直面しますが、そして特にこういう16章のようなありさまの中に置かれますと、どうでしょうかね、こんなこう悲惨な状況の中では、本当に神様が支配しているのかと考えるかもしれませんが、しかしそうなんですね。例えば一節では、16章一節、また私は大きな声が聖城から出て、七人の御使いに言うのを聞いた。言って、神の激しい怒りの七つの鉢を地に、向けてぶちまけ、負けようと。これ誰が命じたんでしょうかね。神様ですね。神様が命じたんです。天使は神様の言う通りに物事を知るわけですね。神様の支配の下で天使たちが次々とその鉢を地上なりにぶちまけてこう行くわけです。神様のご計画ですね。そして、まあ、例えば17節ではこのようにありましたね。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て、聖城の中から出てきて、ことは成就したと言った。ことが成就した。何が成就したんですかね。こと、すなわち神様のご計画された事柄が一つ一つ成就されたっていう、そういうことですね。悪魔や反キリストやそれに従うこの世の人々が逆らってます、神様に対して。でもそれは関係ないんです。神様のご計画がそのまま進むんですね。進んでいくわけです。成就されるんですね。で、悪魔も反キリストも、あるいはその従う人たちが、神様に勝てると考えているかもしれません。本当に人間って愚かですね。悪魔も愚かですよ。反キリストもそうです。でも無茶です。全ての力を持っている神様に何で勝つことができますか。 まあ、私たちもこの悪魔について考えると力ある存在として考えますよね。確かに力はありますが、天使の位、高い位のあるこの、まあ、元は天使ですね、そういう力あるわけですけれども、でもよくよく考えたら神様によって創造された身分に過ぎないんです。もちろん私たちよりは力がありますが、ただ神様と比べたら比べにもならないわけですね。神様はこのようにですね、支配しておられます。神様のご計画は絶えず、正しく良いものですね。あの7節にはさっきも読んだんですが、このようにありましたね。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。正当な裁きですね。このように信者を、迫害し殺してきたこの世の人々ですから、そういうものが裁かれて当然だということですね。まずは神様はどんな中でもいつも支配しておられるということを覚えますね。まあ、これは何もこんな状況の中だけではないんですよ。今日の私たちの生活の中においてもそれはまさしくそうなんです、ね、神様はいつも支配しておられます。次にですね、覚えることとしては、神はバビロンを裁かれる。バビロンを裁かれると言われてもピンとこないと思いますね。まあ、19節では、このようにありましたね。19節の中よりありましたが、そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたとありますね。まあ、この表現だけではちょっとよくピンとこないかもしれませんが、まあ、裁かれたっていうこういう激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたっていうのは、ブドウ酒の杯っていうのは裁きを表すんですね。そういうこう裁きに合うことを表しますが、まあ、このバビロンですね。でこのことは17節以降ですね、17章ですね、以降17、18章では具体的に詳しくこれ今後見ますけれども、まあ、一節だけ見ますと17章一節、また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大陰符への裁きを見せましょう。でこれからこの大陰符の裁き、まあ、このバビロンと後でねこう名乗られるんですが、まあ、こういうような話ですね。まあ、今日はあまり詳しくその話はしませんが、それは次回になりますけれども、でも神様がこの7番、この7つの7番目の鉢の中で、このバビロンを裁かれるんですね。で、まあちょっと簡単に、これは次回もっと詳しく話しますが、バビロンっていうのは、まあニモロデの時代から始まった町ですね。バベルという町、そこからバビロンというのも出てくるんですが、ニモロデの時代のバベルというのは、まあ、有名なバベルの塔がありますね。でバベルの塔といっても、まあ、いわばピラミッド型のね、こういう神様を崇拝する天体崇拝、まことの神様じゃなくて天体崇拝を崇拝する、そういう場を作って、神様に逆らうこのニモロデ以降ですね、この世界のシステムが絶えず神様に対抗しています。まあ、この日本の国でもね、私たちだいぶ前ですが、一度子供がまだ いた、まあ、幕張時代で家族旅行で青森に行きましたね。で、地図には世界一古いピラミッドと書いてますから、何の話かなと思って、日本にもピラミッドがあるのかなと。で、この間テレビでもひょいっとそういうのが出たんですね。私たち見に行ったんですが、まあその山の上に何があるかというと、まあ、神社があるんですね。神社がありました。で、まあでもそういう山の上に神を拝むとい こう高いところに行って神を拝むというこの発想が、いわばピラミッド型のこういう発想ですよね。天体崇拝ですよね。太陽を拝んだり月星を拝んだり、こういう話ですね。まあ、日本もそういうふうに影響されているんですね。世界中にそのような、まあ、物事の宗教というかね、そういうのが広がってますし、まあ、来週、再来週になりますが、この17章、18章見ていくと分かるんですが、バビロンは宗教絡みだけではなく、政治的な力、権力や、あるいはそれは経済のこの権力など、経済力もね、そういうこう世界の神様、こう政治的にも経済的にも宗教的にも全てが神様に逆らおうとしている、こういう世のシステムですね。まあこういうものが神によって裁かれるということです。ということは、結局私たちはそういうこの世のものにとらわれてはならないというね、クリスチャンとして私たちが覚えなければならないかなと思いますね。さあ、3番目の教訓ですが、この人々は悔い改めなかったんですね。悔い改めないんです。神様がいくら災害を起こしても、彼らは悔い改めるどころか神様の皆をけなすわけですね。最後の最後まで続くんですね。21節でもそうでしたよね。まあ、エジプトのことを思わせられますよね。結局そうですよね。エジプトやパロも最後まで神様に逆らい続け、そして滅ぼされてしまうんですよね。そのようにこの場合もなっていくんですね。まあ、時にはどうでしょうかね。こんなふうなことも聞きます。私は神様のことを証明する何かが見えたら信じます、ね。まあ、そういう人もいますよね。神様の御業を証明する何かを見たら、そういうはっきりとね、示してくださったら僕も信じます。しかしながら、この人々はこの災害は神の手によるものと理解しています。神様にこうね、逆らいながら、悔い改めもしないで神様の皆をけなしながら、こんなこう私たちをなんでいじめるのかっていうこうね、神様をこういうふうに言っているわけですよね。私たちが結局、証明、いろいろこう神様の御業が示されたから信じるのではなくて、神様の御言葉に耳を傾けることによって、信じるわけですね。御言葉から信仰が生まれます。イエス様も一つの例え話をしましたね。ルカの16章をちょっと見ますと、ルカの16章の29節ですね。このようにありましたね。ルカの16章の29節、150ページですね。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセ預言者があります。そういうことを聞くべきです。彼は言った。まあ、これは裁きに合ってるね、この金持ちがね、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼のところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。まあ、自分の兄弟のところにですね、このラザロをやってくれと、ね、蘇らせて送らせてくれ、でこんな 神様の裁きに合わないように注意をするようにって言うんですが、31節、アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。そうなんですね。不思議なこの技を見ても、はっきりとした神様のお働きが示されても、御言葉に耳を傾ける、神様のお言葉に耳を傾けるこの思いがなければ、救われない、ね、信じないわけですね。さあ最後になりますが、16章の15節ですね。見よ、黙示録の16章の15節。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いである。ね、主が来られるので待ち望みなさい。このようなことはもうずっと繰り返されますよね。特にこの週末の話になると、大きなこととしてイエス様も強調されますが、目を覚ましていなさい。ね、私の来られることを待ち望みなさいというね、こんなふうに私たちも勧められます。まあ、ここではこの盗人のように来る。盗人というのは神様のことを思わない人々にとって盗人ですが、私たちクリスチャンにとってそうあってはなりませんね。私たちは目を覚ましているべきです。待ち望むべきです。主のために精一杯生きていくべきです、ね。永遠この神様の御国を目指した生き方ですね。そんな風に私たちも生きていくはずです。というのも、この世界は今日見たように滅ぼされるんですね。なくなりますから、私たちはそのようなことのために生きていくとすれば、非常にこの損してしまうわけですね。まあ、私たちもイエス様を救い主として信じる者は、やがてイエス様がおいでくださるときに、まあ、さっき19章で見ましたね、その時にイエス様と共に私たちも来られ、そして来るんですね。そして主と共にこの御国を支配する、そういうことが私たちに約束されてますので、そのような意味では待ち望みつつ、主のために本当に心から主に仕え、人々にこの福音をお伝えし、そしてなるべく私たちの家族や友人などがこういう神様の裁きに合わないようにね、今日は本当に悲しい話ですね。この世への神の激しい怒り、私たちは聖書を見ますと、神様はこの世を愛しておられるとよく言いますよね。確かにそうなんですよ。しかしながら、神様の備えたその愛を私たちは無視するとね、その裁きがあるわけです。激しい神様の怒りがあるわけですね。そのような意味では、まだ安さも信じておられない方々、今日おいでであれば、今まだ恵みの日です。今まだこのイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただける恵みの時です、ね、ぜひこの待たずに自分の罪を認めて主を信じるように心から進めますし、すでにイエス様を信じている私たちは、時にはこの世は何か輝く、光り輝く何かこう魅力的なものと感じるかもしれません。バビロンがね、私がもっとお金儲けとか、もっとこんなことができたとか、もっとこういうふうにできたね、そういうふうにこう惹かれるわけですが、ぜひ注意してください、ね、神様がそういうこの世のシステム、ね、経済、その政治、宗教、すべて いつか支配されるんですね。私たちの望みはこの世のシステムにはないんです。私たちの望みは主にあります。主が再びおいでくださるので、そのことを待ち望みつつ、主のために本当に御国のために私たちも本当に主にお仕えするすべきことを覚えますね。最後に言いたいと思います。愛する天の父様、今日はこの7つの鉢の神様の激しい怒りの様子を見ました。いろいろ私たちの想像を超える大変な様子も見ました。そしてこのようにこの世が最後を迎えるということも見ましたが、そのような中で私たちが主にあって救いに預かっていることをまず感謝します。どうか私たちもこの主が再びおいでくださることを心から日頃待ち望みつつ、主にお仕えできますように導いてください。まだ主イエス様を信じておられない方がおいでであれば、その必要を覚えて今日信じることのできますように心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺います。今日の話、ちょっとこう暗い面もありますね。神様の激しい怒り、その裁きの事柄ですが、しかしクリスチャンとしては私たちはそこから救い出された。この時点では私たちはもう天に立ち上げられて主と共にいますが、どうでしょうか。まだ私はイエス様を信じることはできていません。ですからお言葉の主の救いの御約束を私も信じます。自分の罪の許しを主によっていただきたい、そういう願いのある方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。どうでしょうか。まだ今は救いの時ですね。罪の許しいただけます。主はそのために十字架にかかられて死んでくださったんですね。いかがでしょうか。兄弟姉妹どうでしょうか。私たちは日頃何を目指して生きておられますか。バビロンですか、この世のシステムですか。やがて主はそれを裁かれ滅ぼし亡くなります。そのようなことのために生きているとすれば大きな損をしてしまう、こんなことになりますね。で、私たちは主の再びおいでくださることを心から待ち望みつつ、主のためにで心から仕えていきましょう。今日の御言葉によってさらに主の来られることを待ち望みながら主に仕えていきたい、そういう思いが与えられてますが、お祈りくださいという方々がおいででしょうか。いらっしゃったら手を挙げて祈りを覚えますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。愛する天のお父様、で私たちが日頃主のことを思いながらおいでくださる時、その御国を祈りながら願いながら目指しながら待ち望みつつ歩めますように。周りにまだまだイエス様を信じない方が多くおられます。私たちの身内も友人も多くいますので、そういう方々に本当に良い証ができますように、主ご自身がそれぞれの心に働いてくださるように、心から祈ります。この祈りを主イエス様の尊い名によって祈ります。アーメン。